新平家物語連続講義第36回保元の巻木の葉皿火炎行列吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は源義朝が新税入道に父である源為義の除名を訴えるも、それが叶わぬまま、為義が最後を迎える場面をお送りしました。保元の乱が終わって、都の焼け跡の角に立つ一人の大男がいました。かつて、袈裟の前を殺めてしまったことを起源に仏道に入った、あの文覚です。時折立ち止まりつつ、声高に念仏を唱えて、往来を行く文覚は、庄納言新税の館にたどり着きます。館の外から大声を上げ、神前に向かって死刑や拷問をやめるように文学は訴えます。そう、文学は神前の非人道的な政治ぶりを耳にしてじっとしていられず、戸賀能の山中から出てきて都にやってきたわけです。神前の家の武者と乱闘になってしまった文学ですが、なんとかその場を切り抜け町の中へと逃れていきました。神前から文学追部の命が出たとの噂も耳に入ってくる中で、あるよ、文覚は六条河原で小石の一つ一つに南無阿弥陀仏を書き、ここで死罪になった者たちを供養することを思い立ちます。そしてそんな文覚の様子を目にして心打たれ、近づいてきたのがあの阿部の朝鳥です。文覚は朝鳥に伏せをするように求めます。実は前夜も何も食べていなかった文覚は食事に困っている状態にありました。自らの食事にもことかく朝鳥でしたが、文覚に食事を施す約束をします。二人は戦によって焼け跡となってしまった柳の水の井戸のそばで待ち合わせました。文覚はそこから少し離れた木の間の陰にあった焼け板でできた小屋の中に寝そべっているうち眠りについてしまいます。そして文覚が目を覚ますと、そこには木の葉を皿として食べ物を並べた朝鳥の姿がありました。それでは本文を見ていきます。文覚は彼の丁重さと木の葉の皿の食物とを見比べて、ああと何か歓声を漏らし泣きそうなまぶたになった。
これはお前が骨敷きして家々からもらい集めてきたものだろう。
お隠しはいたしません、その通りですけれど、一流のご飯も漬物の一切れも不浄なものでは決してございません。貧しい裏町の自分自分も食べかねるお人ほどささやかを分けてこの小敷へ賜るのでございました。教養むすべも知らない物乞いでございますゆえ、ただ軒場に手を合わせていただいてきましたが、それがあなた様のような仏心のお糧となれば私の喜び、また下された方たちの奉者のお心も届きましょう。どうか召し上がってくださいまし。
文覚はだるま尊者みたいに口を結んだきり、いつまでも返事をしなかった。いや、答えられなかったが、彼はやっと決意がついたように箸へ手を伸ばした。
いただくよ、ありがたく。
さあどうぞ。
お前もまだ食べていないに違いない。いや嘘だ、食べておるまい。お前も食べてくれ。
小敷の小男は首を振ったけれど、あまりに強いられて彼も共に箸を持った。ポソポソと小鳥と小鳥がついばむように仲良く噛みしめた。
朝鳥さん、お水盛りの朝鳥さん。
するとこの焼け跡に近い家の召使いでもあろうか、光景を手に下げた目わらべが彼方の柳の井のそばから呼んでいた。
おう、よもぎこさんか、お水かね。え、また井のお水をいただきに来ました。どこへもらいに行っても時は御前の家の者などに水はやれぬと断られます。柿の内へ石を打ちつけて通る人さえあるのですから。
お待ち、今汲んであげる。
朝鳥はかけていった。
戦乱で使えなくなった井戸があちこちにある。兵士たちが物を投げ入れたり死骸を捨てたり、不気味な話が多かった。目わらべの主の家もそうしたことでもらい水をしているものと見える。今文覚が小耳に挟んだ時は御前といえば、源義朝の重いものと、たれ死なぬものはない。父の首を差し出し、
数人の弟を切って得たものが様の神の官位よと庶民は唾するように悪評している時なのだ。何も知らない召使いの目わらべまでが町で憎まれ水さえ心よくくれるところがないというのもありそうなことよと門学は朝鳥が水を汲んでやる姿を小屋から眺めていた。
さて戦乱の煽りを受けながらもなんとか生き抜いていく民の姿がここにはありました。新平家物語が発表されたのは昭和25年、戦後間もない時代に描かれた。こういった場面には作者の特別の思いが込められている気がします。さて門学はこの後朝鳥の小屋に同居することとなりました。昼は朝鳥が食を求めに歩き、夜になると門学が出ていく、そんな生活でした。ある晩門学は朝鳥に向かって、自分は熊野に行くことに決めた、別れの一杯を酌み交わすために酒をもらってきたとの旨を述べます。二人は酒を酌み交わしながら語り合いました。門学はかつて宮中で霊人として楽を奏でていたという朝鳥に笛を聞かせてほしいと願いますが、朝鳥はそれを断りました。崇徳上皇と約束しながらも聞かせられなかったその笛を今ここで奏でる気分にはなれなかったためです。二人の会話は続きます。それでは再び本文を見ていきます。
戦はこれきりでやむでしょうか。
いや、やむまい。
まだありそうですかと朝鳥はおののいた。
人間と人間が今のような我欲と猜疑を捨てないうちは。
門学はなお言った。
子が父を疑い、父が子を信じられなくなり、兄弟も宿敵もいつ仇敵となるかわからない。主従、友人の間さえ心が許せないとなったら、もう弓矢で戦わなくても世はそのまま地獄よ。今度の乱は地獄の火が人間の中へ吹き出してきたものだ。
乱は静まったように見えますが。
いや、次の大乱をはらむ支度だ。新税入道の苛烈無慈悲な政策はわざわざそれを訳すものだ。見よ、都はますます悪鬼下道の住処になるぞ。恐ろしいことではある。
小納言の入道お一人がお悪いためでございましょうか。
災いは遠く深い。一人神勢のためとは言えぬ。俺の中にもある。お前のうちにもある。
はて、私やあなたの中にも。
朝鳥、よくよく考えてみろ。人間とは困った生き物ではないか。こうして笑くしている酒のむしろを誰かが土足で狼藉したら、お前も俺も黙ってはいられまい。またお前が大事にしている笛を奪うものがあったら、お前とて死力で取り返そうとするだろう。それに二人は孤独だから妻子への愛着もないが、あれば母愛も生じ、母愛のあまりには何を考えるか知れたものではない。なくてさえ五条や害はやたらに動く。釈尊に言わせると、人間とは一日中に何百遍も菩薩となり悪魔となり絶え間なく変化している全身悪心の両面の危なっかしいものだとある。それが貴族から乞食まで食い余るもの食えないもの寄り合い世帯の世の中だ。一つ間違えば血を流すのは無理もない。
では人間すべてが悪くて悪くない人間はいないことになりますが。
とそのくらいまで人間が皆自分自身を恐れれば無知なのだが、この門学からしてそれができない。ややもすれば情に激する。
腕力がいけないということですか。
もちろんだ。けれど人間にとって何よりの毒は権力だよ。権力の魅力というものほど摩訶不思議な毒はない。この毒を舐めた人間が乱を起こす、あるいは乱を仕向けられる。近くは宇治の悪作親子、矢ごとなきお方の左右の神。見る目にはあでにお麗しい貴賓や上郎に至るまでも、権力の中に生かされれば三歳の幼帝すらも時には権力争奪の傀儡になる。しかもこの権力や妙理の欲は世を救うと称する相談の山にも、一の秋人仲間にも、江口の遊女のうちにも、乞食の群れの中にさえあるのだ。 なんと厄介な。俺たち人間ではないか。
さて、こうして語り合い、二人は一睡した後、夜半に門学は旅立ちました。門学を見送った麻鳥は、元の焼け跡に帰る途中で、おびただしい松明の光と陣馬の列を目撃しました。実は、この松明の光と陣馬の列は、仁和寺にいる崇徳上皇を流罪にするために使わされたものでした。一旦小屋に帰った後、それに気づいた麻鳥は、急いで足ごしらえをして、身分の王子へと駆け出しましたが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。